とくとる母ちゃん、ラジオの向こうから楽しくおしゃべり、笑顔を届けるよ。
皆さんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしく
お願いします。
さあ、まずは皆さんからのおはがき、そしてメール紹介していきましょうね。こちらは吹田市から送ってくださいました、ラジオネームのんのんさんです。この番組でいつも勉強させてもらっています。食事は本当に大切ですね。甘いものがなかなか減らせない私ですが、外で揚げ物を買うことはありません。油の酸化が心配だからです。うちでは揚げ物が好きな孫たちのために唐揚げをよく作ります。体のためと思ってエキストラバージンオイルを使っていますが、揚げ物に使っていいのかなと気になる時があります。生で使うことがないので、いつも揚げ物と炒め物で使っています。オリーブオイルで炒め物、揚げ物をする時の注意点などがあれば教えてください、ということですね。続いてこちら、大阪の、匿名希望さんですね。ドクトルカッチャーにお聞きしたいです。私、難病でステロイドを毎日 4,5 ミリ飲んでいます。生涯飲み続けないといけないとドクターから言われていますが、大丈夫なのでしょうか。発病して今年の8月で8年です。最初はステロイド40ミリ飲みましたと。ちょっと心配ですよね。聞いてみましょう。続いてこちら、大阪市城東区からラジオネームしまちゃんさんです。ありがとうございます。楽しみに水曜日は放送を聞いています。最近2度寝して会社遅刻しました。2度寝するのは病気なんですか、疲れているのか分かりませんが寝るのが遅いからですかね、ということでご質問いただいています。他にも堺市からは村上茂子さん、そしてラジオネームラツールさんは寝屋川市から送ってくださっています。いつもおはがきやメールをくださるリスナーの皆様、どうも
ありがとうございます。まあ、2月に揚げ物のお話したんだけど、揚げ物するのはもう油使わんとどうしようもないからね
絶対いりますもんね
それでね、まあ、とにかくもったいないけど、まあ、1回使ったら、ね、
はい、
あとはもう使わないで、ね、
はい、
入れ替えるということがいいですね。
できるだけ新しい油
で、揚げ物と炒め物あるんだけどね、炒め物の方が酸化が進むんですよ。
あ、そうなんですか、炒めても、
だって高温で油を ね、ま、空気とぐっと混ぜるからどんどん酸化するわけよね、
はい、
で炒め物するときはなるべくね、もう低温120度ぐらいで油を使わずに蒸し焼きにして、で火を止めてから油をまぶしたら全然酸化がね進みませんから、はい、そういう調理とか、あとねオリーブオイルね、これポン酢と混ぜてね、お野菜のドレッシングに使ってもいいと思うんですよね、
はい、
あとねステロイド使ってる方ね、結構病気の方いらっしゃるんですね、でね、脳神経系のお薬と循環器系のお薬とホルモン系のお薬っていうのは急にやめたら危険な場合が結構あるんですね、お薬によって。
そうなんですか。
だからね、ドクターに言われた通り今飲まないとしょうがないんだけど、ただね、一番の影響は腸内細菌に影響するんですよ。だから腸内フローラ悪くなるんで、はい、まあ、毎日の、ね、食事、特にまあ和食中心にして発酵食品を飼料よく食べるってことが大事ですね、それとまあ眠い人ね、まあ、熟睡してないかもしれないし、あとね、夜のね10時からね明け方2時までの4時間、これ一番ね細胞修復する時間なんですよ。
ゴールデンタイムとか言いますもんね、
だからね、もう要するに睡眠時間短い人はこの4時間は必ず寝るようにするとかね、であとね、朝 日を浴びてメラトニンがしっかり出るようにするってことも大事だし、まあ、それとね、脳の酸素不足も考えられるんですね。
脳の酸素不足、
まあ、でも大体こういう、ね、症状出る人っていうのはもともと低血圧だった方とかね、やっぱりね、鉄分不足なんかもしれませんね、はい、現代人は、まあ、鉄不足って言われますけどね、で一般的にね、鉄分イコール血液かっこ赤血球ってね、ここ後ろに書かれることが多いんだけど、まあそういうふうに思われるんだけどね、鉄はね赤血球以外に体内でさまざまな働きをしてるわけですよ。
そうなんですか、
例えばね、涙とか唾液とかね、粘液とか汗にもね、鉄分含まれてるんですね。で、免疫タンパクのラクトフェリンとかね、そういった形で含まれてるんですね、でミネラルの中でも特に鉄はね、これ命の源で、地球も3分の1は鉄でできてるんですよ。
そうなんですか、
だから地球には磁場があるんですね。
そういうことですか、
は
い、
で生命のもともとね、まあ、DNA ってね、これの誕生は鉄分を多く含んだ熱水っていうふうに言われてるんですよ、
うん、
で鉄はね赤血球、まあ、ヘモグロビンを生成するために不可欠なんですね。で血液の赤い色ってね、これね鉄が酸素を受け取って酸化した鉄の色なんですよ、うん、
あ酸化してて赤いんですか。そうそう、
だから成人の体の中にはね、だいたい 3g の鉄と5リットルの血液があるんですね、
はい、
で鉄が多すぎるとね酸化ストレスで体錆びちゃうわけよね、
うん、
で体の酸化はまあ毒で細胞を傷つけるから、余った鉄は肝臓にフェリチンとして蓄えられるんですよ、
はい、
で鉄はね体内でまあ酸素を運んだりとか、あとね筋肉の中ではミオグロビンというタンパク、
うん、
脳の中ではニューログロビンというタンパクが酸素を蓄えているんですよ、その他ねさまざまなねあの鉄は酵素の働きをしているんですね。で細胞内ミトコンドリアのエネルギー生産で、難しい言葉だけど、
うん、
で脂肪とかね糖を、まあ、要するに燃やす働きを助けるんです、鉄がね。
脂肪と糖を燃やすのには鉄がいるってことですね、はいはい、
で少しずつ酸素を送ってゆっくり燃やして少量の熱とエネルギーを作るわけですよ、
うん、
で急激にね酸素を送るとね、発熱するし、もっと大量に送ったら体燃えちゃうかもしれませんよね。
だったら普通の火を燃やすのと同じようなシステムですね。
そうそうそう、うん、低体温の人はね鉄分とか酸素不足かもしれないしね。あとね細胞やね特にねあの遺伝子の製造に鉄が、まあ、酵素として働いてるんですね、
はい、
で鉄は体の中でリサイクルをして使用されてるんですよ。
あらリサイクルされてるんですか、はい、SDGs ですね、
はい、で鉄の排出は、うん、皮膚とか腸の細胞からね1日1ミリグラムぐらいって言われてるんですね、
うん、
だから1日1ミリグラムの鉄が必要なんだけど、20から30ミリグラム摂取したらやっと1ミリグラムを吸収するんですよ。
そんだけしか吸収できないもんですか、
は
い、
だから全部吸収できないのはね、吸収抑制ホルモン、まあ、ヘプシジンっていうのがねこれをね、うん、吸収抑制して鉄過剰にならないように調整してるんですね。だから草食動物はね草しか食べないんですけどね、
うん、
土を舐めたり草を食べて血液作ってますよね。
確かにそうですね。
で植物のね、うん、葉緑素の形成にも鉄が必要で、根っこからさまざまなミネラルを吸収してるわけですよね、
うん、
でイネ科の植物はねあの根っこでね麦根酸っていう酸を作って、
はい、
土の中のね酸化鉄を溶かして吸収してるんですよ。
あそんなことしてるんですか、はい、
稲 そう、うん、それがね草食動物の血液になってるわけやね。で最近のお野菜なんかのね、まあ、農作物はね、うん、ミネラルの含有量が低下してるって言われてるんですね。
あらそれはどうしてですか。
まあ、化学肥料とか農薬で土壌微生物が減少してね土がまあ痩せてるのと、
うん、
で雑草が生えないことが原因なんですよね。
雑草が生えないことが逆に悪影響してるんですか。
だから昔の農業は雑草も一緒に耕して、うん、ミネラルも循環してたし、と雑草はね食物繊維すごく多いからね、だから鉄分その他の、まあ、ミネラルを吸収したイネ科の雑草を土に戻してミネラルと食物繊維の多い土をね土壌微生物がこれまた発酵して養分の多い土にするわけですよ、
うん、
またそんな土はねミミズも多くてねミミズの腸内細菌も土壌改良を行ってるんですね。
ほう
でミミズもいない畑で育った農作物を食べているね今の日本人は鉄分などのねミネラル不足の方が増えて当然なんですよ、
うん、
だからなんかねやっぱり対策ってね、
うん、必要です ね、うん、
で顔色の悪い人増えてるでしょ。で顔色はね血流が悪いからって思われがちなんですけど、
うん、
血色ってね筋肉中のミオグロビンっていうねタンパク質の色なんですよ。
あそうなんですか。血色悪いなってよう言われてました私も。
そうそうそう、いや、うん、まあ、気色悪いって言われるんだけどでね、うん、ミオグロビンはね血液が運んだ酸素を筋肉、まあの中にまあ蓄えるタンパク質で体内に酸素が不足した時に酸素を放出して補ってくれるんですよ。でまたね脳の中にもね酸素を蓄えるニューログロビンというタンパク質があって、
うん、
このタンパク質が減ってしまうと脳の老化も促進されちゃうわけよね。
へ
でこれらのタンパク質ってね、まあ、要するに鉄分が原料なんですよ、
はい、
その他にもね脳内ホルモンのセロトニンとかねドーパミンとかメラトニンの生成にも鉄が必要なんですよ、
は
あうん、だからまあ ね眠れない人メラトニン不足なんかもしれないよね、
はあ、かもしれないですね。
で鉄不足はね、まあ、体力の低下とかあと首の凝りひどい人ね、
うん、凝りにも影響する、
うん、だから首の筋肉中のミオグロビンが少ないと、うん、首の筋肉硬くなるわよね、
は
あ、あとまあ疲れやすい低体温とかね不妊症とかね、うん やっぱり集中力の低下、認知機能の低下、
うん
ね、睡眠障害、
はい
ねまあ、爪が割れるとか、
爪とかにも
抜け毛とか肌荒れ、うん、免疫の低下とか様々な症状の原因になるわけよね、
はい、
だからね爪とか髪の毛ってねケラチンっていうタンパク質で作られてるんだけど、
うん、
鉄が不足すると形成不良を起こすんですよ。
あ、じゃあちょっと形があのギザギザになったり爪ねしますけど、そうですね、そういう影響もあるんですね、
う
ん
まあ、髪の毛のねいろいろトラブルもそういうの原因かもしれないよね、
うん、
で、あのまあ、基本的に十二指腸のミネラル吸収力と鉄分の多い食品の摂取っていうのが大事なんですね、
はい、
あとね例えば腰痛とか肩こりとかね頭痛とか生理痛とか、まあ、視力低下とか内臓疾患がんとかねさまざまな症状もミネラル不足の可能性があるっていうのは言われますよね。で鉄分ミネラル不足って思われたらぜひ海藻もらってね一回試していただいた方がいいかもしれませんね。
私もおすすめです
でね、うん、甲状腺の病気でね海藻類の摂取が止められている人はね、
はい、
あの海藻類 20% 海藻もらって入ってるんだけどその代わりに10種類の、野菜の粉末を配合した食卓のミネラル野菜っていうのがあるんですよ、
はい、
で鉄分とかねミネラルの含有量はほぼまあ同じなんですね。
あ、そうですか。それはありがたいですね。
でね時々ね過剰摂取になりませんかってしてるんだけど、
うん、
これね原料は植物の粉末なんで、
はい、
栄養バランスはね食品なんですよ。
あ、ということはもういくら飲んでも大丈夫ですよね、
うん、だから3歳ぐらいの子供が、ねうん、のお母さんからね、
うん、
何粒ぐらいまで食べても大丈夫ですかって言うからえって言ったらね、
はい、
美味しいからってパリパリパリパリ食べるんだって。
あれ食感がラムネですしね。
いやでも全然ちゃうけどね
まああのほんのり塩気っぽい感じがして好きなのかも、う
んだから、うん、だからまあ食品だからねあの食べ過ぎはありませんから大丈夫ですね、うん、
はい、ぜひ安心してお召し上がりください。それではここで番組から3月のプレゼントのお知らせです。現代人は鉄不足、すべてのミネラルと食物繊維の補給にアッケシソウなど9種類の植物を配合した栄養機能食品鉄海藻物語を5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はメールで drk@obc1314.co.jp、 もう一度言いますよ、 drk@obc1314.co.jp、 またはラジオ大阪の週刊番組表からご送信ください。おはがきは郵便番号 552-8501、ラジオ大阪ドクトルかっちゃん3月プレゼント係まで、ご住所お名前電話番号もお忘れなく、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん
笑顔で元気、
お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美由紀がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。さらさらに自分の心、自分の体、愛することから元気は始まっていく。かっちゃんみんなを応援します。